はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時52分となっております。まだ2月11日火曜日でございますね。フォックストロットの野球語りたいラジオ、本日の2本目ということになるでしょうか。改めましてよろしくお願いいたします。先ほどね、嬉しいことをあげたので、今回はちょっとね、この2本目は悲しいことということになるかなというふうに思います。本当だったらね、僕あんまりこういうその、まあ、例えばラジオとかもそうですけど、まあね、ネタにするようなことってあんまり、まあね、楽しいこととかその面白いこととかだったらねいいんですけど、こういうことってあんまりね、まあまあ、はっきり言ってしまえばノムさんが亡くなったっていう話なんですけど、こうなんかね、ゲスなことを言えばね、こうバズりたいがためにツイートにね、RIP とかね言うようなのは僕は好きじゃないので、ただこのラジオはハムファンのフォックストロットがお送りするラジオじゃないですか。でね、日本ハムっていうのは実はそのタイガースとか楽天とかに次いでくらいにノムさんとの縁が深い人たちがたくさんいるんですよ。まあ当然栗山さんとかね、吉岡コーチも楽天で一緒にやってるんですよね。稲葉さんもそうですし、白石コーチだってそうです。で、あとは吉井さんね、今ロッテにいらっしゃいますけど、吉井さんは近鉄からヤクルトに行ってね、ヤクルトでノムさんと一緒にやってますし、武田勝さんはシダックスでね、ノムさんに NPB にチャレンジするきっかけというかね、後押しをいただいたという話ですしね、ダルビッシュだってなんかあれですよね、動画上げてましたよね。あとはもう何より荒木大輔二軍監督とかもそうですし、本当に多いんですよ、そういう風なね。で、まあね、今日栗山さんはね、本当だったらその練習試合阪神戦の前にね、コメントするはずだったんですけど、ちょっと気持ちの整理がつかないということでね、試合後に話をしたんですけど、やっぱりこうまだやっぱり動揺してるというかね、気持ちは落ち着いてないんだなっていうような話っぷりでした。本当に自分がそういう風になんて言っていいのかわからないと。ただその褒めてもらえるようにね、頑張らなきゃいけなかったという話を何度もしていて、一度もそういう風に褒めてもらったことは当然ないしと。で、もっとねこう前に進むところ、自分が前に進んでいくところを見てもらって、そして褒めてもらえるようにね、いつか褒めてもらえるようにやっぱやっていくところを見てほしかったというようなことを言っていました。で、マサルさんはね、本当恩師ですから、本当に急な話で本当にショックなんだと。先月シダックスのね野球部の OB 会があったらしくて、そこでもね話をされて、日本ハムの、コーチやりますということも言ってたらしいんですけどね。そこでは1から10まで全部教えるコーチじゃなくて、1を教えて10気づかせるコーチになれよというふうに言われていたそうでね、そういったノムさんの教えっていうのをつないでいくっていうことは、これからの世代の僕らの役目だろうし、そういうことをやっぱり継承していきたいというふうにマサルさんもおっしゃってました。僕自身ね、ノムさんのキャッチャー論、まあ野村スコープですか、ね、先ほどちょっといいねさせていただきましたけど、あれがあるから僕はキャッチャーのねリードというものが決して試合に与える影響がゼロではないと言い続けてるんですよね。まあ、里崎さんなんかから言わすとね、そんなもんはオカルトだと、そんなもんは関係ねえよと言ってるんですけど、僕はノムさんの野村スコープ、そしてそのいろんなね著書から得られるそのキャッチャーとしてのものの考え方っていうのがとても好きですし、だからこそ、いやそのゼロは言い過ぎだろうと100% とは言わないけれども、そのかといってゼロってことはねえだろうというふうにずっと言い続けてるわけですよね。それで まあ、例えば誰々のねリードがどうだこうだとかっていうような後付けの結果のをベラベラ喋ってるわけですけど、だからそういうところも含めて野村監督っていうのは僕は日本における近代野球の礎を築いた人だと思っているので、なんかねサッチーが亡くなってからね、サチヨさんが亡くなってからなんか急にねやっぱりこう老いてしまったような感覚皆さんもお持ちだったんじゃないかなと思うんで、だからまあ心配が現実になってしまったなというところで本当にね早いなというふうに思いますね。まだまだなんかたくさんのこと残してほしかったなと思いますし、ちょっとね僕はどっかで一冊、ノムさんの著書をもう一回読み返したいなというふうに思います。はい。でもう一つ悲しいことがありまして、今日練習試合がねその阪神とのねその九段の阪神とですよ。だからなんか因縁を感じますよねやっぱりね、阪神との戦いがありまして、まあそれもね負けてしまったということでですね、課題がたくさん出ました今日の試合は。まあ良かった面から挙げると今井くん、まあエラーに関しては一塁守備ってねそんなに多分慣れてないと思うんで、まあ、送球の判断ってのはちょっと微妙だったかなというふうに思う。あれは無理してセカンドに送らなくてもよかったなっていう感じです。でまあ打撃はいいですよとても。で待ち方に間があったりヘッドの動きが余計な動きをしないでスッとあのヘッドが出てくるので非常に強い打球が打ててます。あの不運な当たりもちょくちょくありましたけど、まずまず先を見ていくことができるかなと思います。で万波も良かったですね。もう万波はとにかく結果が出てるってことが全てです。とにかくこれを続けてほしい、と思います。で僕的なね今日の敗戦のポイントっていうのはまあ1回の裏でしょうね。トップバッターの松本剛がツーベースで平沼がねその後進塁打を打って、ローせずしてワンアウト三塁っていう状況ができたにもかかわらず、やっぱ3番4番のナベロと横尾くんがねサクサクっと凡退してました。これに尽きると思うんですよ。これだから僕も前回の練習試合だったかな紅白戦だったかなの時言ったじゃないですか。だから練習試合か阪神とのね、やっぱ取れるべき時にどういう風に点を取るかっていうことにやっぱもう一つ工夫がいるんですってっていう話ですよね。で無視満塁からなんであんな風になるねんっていう話をしたと思うんですけど、あれですよ。だから同じ現象が起きたってことですよね。あそこでやるべき最低限の仕事は一体何なんだっていう話を実は僕は昨年のシーズン中もしていたので、だから気になりますよね。お前ら本当に大丈夫かと。当然その阪神のピッチャー陣が良かったっていうのはね完封されてますから、それは間違いないことだとは思うんですけども、だからといってねなんかできることはなかったかっていうことは突き詰めておきたいですね。だから今日点取れなかったのはもうあそこに尽きるかなと。あそこで1点でも取ってたら全然話は違ったと思いますよ今日の展開は、と思います。まあいずれ練習試合なんでねっていう言い訳はまあ成り立ちますわ。それはそうだと思います。そこまで真剣にってでも僕はその真剣さっていうのは持っておくべきだと思うんですけどね。たとえ練習試合であろうと。で練習試合であろうとっていうと多分まあ練習試合だから今日はねピッチャーがかなりいろんなところで工夫をしていたんだと思うんです。その自分のね、投球の幅を広げていくためのいろんな実験をしてたと思うんです。まあ栗山監督よくうまくいかない時はあると、今日は一軍レベルも投げたねみんな、いろんなことで苦しんでたと。で足りないものを見つけてそれを練習で、克服していくっていう、まあ、それがうちのチームの持ち味だみたいなことを言ってたので、まあまあそれはそうだろうなというところですけど、まあ、杉浦君に関しては今日はおそらく変化球がテーマだったでしょう。なんかフォークの握り変えたらしくてね、今までより落ちるというようなことを言ってたんですけど、HBC ラジオのねファイターズデーナイトの、入江ディレクターの取材だと、まあ、どうもそのフォークとかをね使って変化球でちょっとねカウントを取ろうというようなことをしてたらしいんですけど、まあ今日練習試合だから別にいいんですけど、そのピッチングは多分いいとこ行けないですよね。これだから僕これもまた言いましたけど、変化球でねちまちまカウント取っていくような繊細なタイプのピッチャーじゃないんすわ杉浦って。 だってあのなんか完全試合ペースの試合をした時、ピッチングをした時見たじゃないですか。本来の特急っていうのはやっぱり彼は直球軸なんで、うん、変にね小手先に頼らない方が僕はいいと思うんですけど、まあ当然今日はね変化球をどういう風に使うかっていうのがテーマだったんで、まあ練習だったと思いたいんですけどね。あと玉井くん、玉高かったっすね。うん、落ちる球をね今試行錯誤しているらしいんですけれども、それだったらやっぱ首振って投げる球はもうことごとく落ちる球であってほしかったですね。ちょいちょいシュート投げてましたよね。首振ってね。だからまあ、球が高いのはね、その新球種の影響でないことを祈りたいなと。まあスライダーとかシュートとねフォークっていうのはやっぱ手の使い方の癖が違うでしょうし、なんか変に影響が出ないといいんですけど、ただ落ちる球が必要だっていうことに関しては完全同意ですね。と思います。ただ落ちる球のキレは良くないですまだ。それを実践レベルに仕上げるのにどうしたらいいかっていうのは大事だと思います。もう時間がさほどないので最後に氷くんね、走られ放題でしたね。リードはともかく送球がね、ことごとくやっぱり大体っていう感じの送球でしたよね。あそこはまあまだまだ経験不足ですね。そんなこんなで今日は嬉しかったりね悲しかったりいろんなことがある日でした。まあ全てをね糧にして前に進んでいくしかないのが今を生きる人間のね役目かなというふうに思います。それではまた明日。